のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
11月7日と、
はい、
1年早いですね。
そう、と言います
わ。いやー、すごい角度から来ましたね。
1年前なんかありましたっけ。
いや、全然なかったけど、早いなと思って。あ、
ぼちぼち年末が、
年末ですから
ね。言うとの間に残り2ヶ月ですからね。
そうね、年末になったらね、ふみちゃん仕事終わったらまた熱出すんかな思って。あ
毎年恒例ですからね。
恒例ですからね。
年末年始熱が出るという、ね。もう言わんとってください。もう絶対絶対そっち行ってまうんですよね。こういうのね、思い込みなんですよ絶対。
絶対ね。
もうそんな気してくるんですよ本当。そのもうね、今日が最後、もう今日が最後って、僕ってその連休っていうのがないからですね。
そうかそうか。
あの世の中の人はね、連休ってしょっちゅう経験してますやん。けど僕なんかね、連休とか、うん、乗り物に乗らなくていいとか、
あ、
もうねそれだけですごい嬉しいんですよ。
乗り物に乗らなくていい、
電車に乗らなくていいとか、飛行機に乗らなくていいとかね。まあその電車っていうのはまあ新幹線なんですけど、
はい、わかります。
もうあれ嫌いじゃないんですよ別に、うん。そけどそんなあのね、強烈な速度でバシャーってね移動して、強烈な速度でピュー飛んで、
ね、
でもでもアインシュタイン言ってたらしいですね。いきなり変な話
すごいですね。何て言ってたんですか。
何を言うとた
んですか。なんかあの相対性理論とかいう、うん、E イコール MC 事情でしたっけ。
はいはいはい、はい、
なんかよう覚えてるなそんなことだけは。だけどなんかね、こう人間が、うん、まあ、元来人間っていうのはこう歩いたりとかね、うそういう風にしてこう平面移動するのが、はい、まあ、言ったら普通の僕らのこう体感速度じゃないですか。風を感じるとか、そういう意味合いで、はいはいはい、だけどやがて車ができたり、バイクができたりで、どんどんどんどんその人間という身体能力をはるかに超えるその平面移動をするようにだんだんなってきて、やがてもう音速の世界とかに行くわけじゃないですか。でもそうするとね、例えば新幹線なんか乗ってたら、あの200何十キロとかでね、スパーって行くわけでしょ。でもそれスパーッと行くときに、窓からちらっとたまに、例えば畑仕事をしているおばあちゃんとかがいたら、
はいはい、
おばあちゃん一つの畑から畑耕しながら、桑を持って耕しながら進んでる姿はザ人間の速度じゃないですか、
はいはいはい、
でその横を通り過ぎてる新幹線に乗ってる僕は、
はい、
もう何万倍の速さで横を通過してるじゃないですか、
はい、
だからその体で感じるそのスピードというものが、まあ言うたらこうちょっと時空を超えるというか、人間のね許容量をはるかに超える速度で平面移動するとき、何か人間というのはこう老化というより逆に若返り若返りという、そういう何かあの
エネルギーというか変化を
前に進んでいるんだけれども、逆に時間がこの体内の細胞の時間とかそういうものはこう過去へ過去へというふうな、そういうエネルギーが働くということがあるんだみたいなことをなんか言ってたというような話を人から聞いたから、信用しないでくださいっていう。
信用しないでください。
信用しないでくださいですね。
まあちょっと僕が言うと信憑性がいまいちないんだけど、
間違ってる可能性もありますね。
間違ってる可能性もあるん
です。でも若いよねふみちゃん、ずっと。
そうですかね、
うん、ずっと若いっす
わ。若い、え、僕けど中村よりもビリーさんの方がよっぽど若いと思いますよ。
そうですか、
うん、
僕の年上ですけどね。
いやそうですよね、う
ん、ビリーさん何歳でした
か。僕52です。
あれ
もうじき3ですよ僕。
あれ、
はい、
僕より5つ大きい。
同じ1月生まれですからね。
ああ
18でしょ、僕21ですから。
あら、
へえ、
あ、そっか、1月の、そうそうそう、1月21日生まれておったな。ああ、
思い出すんや。
思い出した、
思い出した。
すごいな。
高校の時の同級生やわ。
よく覚えてますね。
いや、この人がまたね、べっぴんさんやったんですよ。
女の人だったんですね。
しかも新体操部でね。
新体操部、
ようこのなんか体育館で新体操やってるの、この網越しに見に行って顔に網の跡がよくついたという。
漫画の世界やないですか。タッチの南ちゃんじゃないですか。
そんな感じ、そんな感じ、
そんな感じですか。
そんな感じ、そんな感じ。 みなみちゃん見に行ってる誰かみたいなね、
はいはい、
まあまあそれがねなんか大人になってから、はい、大阪でかやったかななんかでその新体操のその子が僕の公演聞きに来てくれてね、
はいはいはい、
あれ久しぶりやねなんとかやねって言ってねほんでなんかちょっとご飯食べたりしたかなほんで話してたら、
はいはい、
実はなんか中村君と私誕生日めっちゃ近いよみたいな話から始まってで21って言ったなっていうのをなんか覚えてますね別になんかプレゼントをしようとか思ったわけでもねえんやけど
恋したわけでもなく
なく恋した人はまた違う人やから
違う人
高校の時から前話したやん
それちょっとまた今度にしましょうこれ話すと、はい、まだまだ僕またこうネタとして持っとくんで振りますから
わかりました、ね、
僕の高校時代の恋愛話したことないです
それまた今度にしましょう今日高谷の話でした打ち合わせ20秒だけしたあの高谷の話させてください
そうですね
そうですそうです、ね、恋バナはまたあの話させますんで
恋バナはねやってないやってない
やってないですか
やってないですよ
その恋バナを来年あの恋愛小説にして
出す
ことになったんですよでもあまりに恥ずかしいんで中村文明の名前を伏せて村中明文とかにしようかなとかね
かるかる
中村文てるとかにしようかなって昭和の昭和秋の字の下に点々4つつけてね見る人が見たらあこれ文明さんやみたいに気づくようなまあ堂々とやればいいんですけど
そのまだ
高谷さんの話ね
高谷さんの話をちょっと織り込ませてください、
はいはい、
恋愛で終わっていく可能性いやええ話なんですよまたあのリスナーの皆様、中村文明の恋愛話楽しみにお待ちくださいいつか出します
あ高谷さん
このラジオ番組みるみる元気が湧いてくるよりねだからねみるみる話が枝分かれもうどんどん枝分かれてくる、
ね、どんどん分かれてくる
ほんま枝分かれすごいですもんね、
話戻していいですかだから
高安で
高安日本
これ行ってきましたよ僕
あありがとう北海道の方
はい行ってきました行ってきましたでマネちゃんに会うて、はい、ご飯食べさせてもらって東野君がたまたまおらんかったんですけどね、
はい、あそうですか、
はい、いつです行ったの
先月
へ
え、うん、行ってきました
なんか頑張ってましたみんな、
ね、頑張ってました雨降ってたんでは
いはい、
はい、そうなんですよで、まあ、どんな話ですか。
いや、どんな話も何も本来であれば、今日は11月7日で、うん、卒業式が11月の後半ぐらいですよね。
うん、
毎年11月の後半ぐらいにその何ですかね、春に入って、うん、北海道を耕して、うん、で秋の収穫の時期に卒業していくっていうような流れを今までこう10年間ぐらい続けてきたんですよ。やってましたね。
はい。12年間
続けてきました。そしてこの12年目なんと、
うん、
沖縄バージョンスタートします。
結局決まったんですね。
決まりました。ちらっとここで話しとった内容で、うん、決まりました。
あれ前話した時、うん、石垣島から帰ってきて
その
物件に出会った話をちょっと前にしましたね。
そうですね。はい。でどうしようかなって話だった、ね、
どうしようかなのところがもう全部決まりました。
お
石垣島
あそこ全て置いていかれたんですか。
そうなんです。
ジムニーから全部、
はいはい、ジムニー、原付、船、ね、家、テレビ、ベッドでしまいっぱなしの布団、冷蔵庫冷蔵庫の中身もあ腐らんもんは置いていくからねって言って
なんと食器とかも
食器とかも、
ほん
ほんでもうその売ってくれたのが60いくつのおじいちゃん。
まだおじいちゃんじゃねえやろ
って言っても60
そうか、60代後半ぐらいかな。
60代後半ぐらい、
70はいってないと思うな。年聞かへんかったけど、
うん、その人がもう
俺からしか会ってないんで、その、はい、あのその物件に出くわした時に、ね、はいはい、たまたま近所の酔っ払いのおいちゃんが何してんねん君らみたいな、いやなんかこのうち売りに出てるとか出るんじゃないかとか噂知りませんとかって言ったら、いや本人に聞いたらやろとかって言いながら昼間からベロベロに酔っ払ってる、あのペラペラのね、あの肌着のシャツ、あの半袖の、わかるかな、もうめっちゃ好き
な
中で、
ね、ちょっと
黄ばんでんねん、ちょっと黄ばんでんねん、汗だくになってね、もう汗だくのじいさんでも酔っ払っててね昼から。いやその人がね、ちょ本人に聞いたらええかなってこと言いながらね、で会わせてもらって家の中へ入らせてもらって、それで喋ってたら、いや 買うてくれるんやったら売るよみたいな話になって、それがトントントンですからね。だけどなんか冬のね沖縄っていうのは、うん、まあ、前からすごいやりたくてですね、でもまあちょいの間ではずっと3年ぐらいはやったんですよ。3回ぐらいは、
あ、はいはい、
沖縄本島 の、うん、あの中部の辺でね、なんか石川っていうあたりなんですけど、うるま市とかね、あの辺なんですけど、はいはいはい、ちょっとした縁があって2年やったかな、そこでな、まあ、あの時もね面白かったんですよ本当、まあ、ここやったらみんな住んだり住むのに使ってもいいぞみたいに、まあ、なんかずっともう何十年も扉の開いてなかった倉庫みたいなねそんなんを貸してもらってですよ。でもねほんま何年ぶりかでそこの倉庫の扉を開けたら、うん、中ね、昔なんかアヒル飼ってたらしいんですけど
アヒル小屋、
アヒル、そのアヒルがみんなハブに食われて噛まれて、はい、みんな死んで、うん、そしてそのアヒルたちの白骨化した骨がいっぱい床に落ちてたんですよ。
は
これでねもうそのアヒルの白骨化の骨いっぱい落ちてるようなところで、しかもここトイレだったのかなみたいなところの扉開けたらね、あのボトン便所の、はいはい、和式のボトン便所だったんですけどね、はい、僕開けた瞬間そのボトン便所の中からねほんまものハブ出てきた、かまくび立ててハブ出てきてね、思わずドアバーン閉めてね、大変なところを借りてしまったなみたいな。だからアヒルの白骨の掃除からハブ退治から、はいはい、それでそれをまた掃除するのに、50人ぐらい人集まってくれて、でもすっごい面白かったんですその時の掃除が
掃除
掃除が、
はあ、ハブ怖いねでもね、
はあ、ほんでね、ほんでそれもそうで、その時大掃除してね、
はいはい、
でしてここから冬の高い線日本を、だっていいじゃないですか夏ね、だって都会で引きこもったりしてた、うん、あの若者たちがまあ農業を通して、なんかこうね生命力たくさんの野菜やお米作ってですよ、はいはい、でなんか畑で裸足になって、うん、なんか大地のエネルギーやお日さんカンカン浴びてみたいな、あのね都会のコンクリートジャングルの四角い四角い枠の中でね、こうじゃなければならない、こうじゃなければならないみたいな狭苦しい中でちょっと心病んでた、そんな若者たちがいっぱい来てるからですね、だから僕もっとねダイナミックなことを経験させたいと思ってたんで、夏はあの広大な北海道でもう見渡す限り畑みたいなところでね、なんかもうなんか果てしないみたいな感じで大空と
松山千春ですね、
もうそんなノリでねもう両手広げて北海道みたいにしてやって、それで寒くなってきたらみんなで飛行機乗って、うん、飛びながらね、まあ、見えんけど上空から東京とかを見下ろして、あんなにビルが建ったコンクリートジャングルで俺は何してたんだろうみたいに、でも着陸したらそこは南国沖縄みたいな、で冬はポカポカ沖縄で農業をやって、また春になったら北海道行ってみたいな、だからそんなんしてたらそれでも生きれるんだよみたいなね、なんかそういう極端なことを経験させたら、なんかこうね、あの枠にはまってた頃のね自分が見つめれたりするかなみたいな、なんで沖縄スタートだって。でもその時にね、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせその1、ポッドキャストでもちょくちょくお話ししている引きこもりやニート、道に迷った人たちをサポートする活動、耕せ日本、現在は北海道のみの活動になっておりますが、2016年12月より沖縄での活動を開始。最高の星空、真っ青な海、キラキラの太陽の下、沖縄で一緒にサトウキビを収穫しませんか。勇気ある一歩お待ちしております。また一般の方の見学や体験も受付中です。お知らせその2、黒船より新商品のお知らせ。ネタの宝庫中村文明、講演会では語りきれない思いを CD に収録。今回のテーマは耕せ日本、引きこもりやニートの社会問題×離農が進む農業問題、問題×問題、マイナス×マイナスはプラス。そんな中村文明の思いつきで始まった活動も10年を超えました。笑いあり涙あり、リアルヒューマンドラマをお楽しみください。どちらの詳細も ホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
北海道からも片付けの手伝い、そのハブ大使とかって言って、あのその頃ね、あの結構ホームページ作ったりとかでお手伝いしてくれてた若い男の子ったんですよ、うん、でその子が結婚したんですよね、その時ね、うん、で結婚したんやけど結婚式はやってなかったんです、北海道ね、はいはいはいはい、ほやからね、でその俺たち結婚式もしてないし新婚旅行も行ってないんで、うん、沖縄のその片付け手伝いながら、はいはいはい、沖縄旅行を新婚旅行みたいな風にするために行こうかなみたいに言ったから、おお来い来いって言ってね、おいでよおいでよって言いながら僕と東野が企んでね、サプライズの結婚式やろうって、これで僕その彼女にも会わせてもらって、大体やけど背丈とか、はいはい、このなんか中肉中背みたいな、そういうなんとなくのスタイル見て、はい、まあまあこれなら9号でいけるなとか、
なるほど、
でその地元で、ね、結婚式ずっとやってた衣装屋さんとかに、はい、もう本当にこれ最後にお客さんに貸してあげたらもうそろそろこれはもう処分するかなみたいな、うでそういうのもただにただ同然みたいなないかなとか言ったらね、いやあるあるっていいよそんなんやったら協力するわ言うてね、でドレス沖縄送ってもらってですね、で沖縄でそんな大掃除をやってですよ、みんなで、でした後にみんなで海辺海行こうよって言って、で海に行ってですね、でまああのまあ、それも冬の季節でしたけどね、冬場とか秋の終わり頃だったかな、はい、でまあ、まあまあギリギリまで泳げるかなぐらいの、
はいはいはい、
ですぐ近くの海辺に行ってね、でその横の海の家みたいなところでご飯食べよういうことにして50人みんな行ったんですよ、はいはい、だけどそれは実はサプライズブライダルパーティーなわけですよね、はい、でその時にね、その彼女にちょっとちょっとって、彼女と彼氏別れさせてね、バラバラにしてね、で彼氏海辺遊びに連れて行ってる間に、はい、彼女に実はその子にさっきバラしたんですよ、うん、今からねサプライズで結婚式やろうって、
うん、
ってなってちょっとこのドレス着てみーなっつって着させたらぴったしやったんですよ、ドレス着させてブーケ持たしてね、うん、
はい、
ほんであの格好にしてお嫁さんの、
はいはい、
ほんでからね、そのみんなでわーって海辺に行って、はい、言うてるうちに落ちてる木で十字架作ってですね、でその十字架をそれこそ沖縄の浜辺にブスって刺してですよ、ちょうどね夕日が海の方沈んでいく時やったら、その夕日にめがけて、
はい、
みんなでね人前結婚式って言って、その海の家から花嫁さん入場みたいな、外向けてスピーカーで大音響でターンターンターンターンターンターンターンってかけてね、その彼氏の方何何とか言ったら自分の彼女のドレス姿で海の家から出てくるみたいな、うん、そのまんまってなって、うん、浜辺でね人前結婚式、僕が司会してやったんですよ、
いいね、
うん、でね、その時覚えてるわ、なんか喧嘩もすることもあるかもしれんね、でもね、この夕日に約束しようぜとか言ってね、次の夕日が沈み、ね、次の夕日を見るまでには仲直りをしようと、喧嘩することがあっても夕日を見るたんびに次の夕日が沈むまでには仲直りをしようって、お互い歩み寄るなんていう約束事とかね、そんななんか誓いの言葉に入れてですね、でやった後、
はい、
その海の家でどんちゃん騒ぎのねパーティーですわ、だけどその、ね、沖縄の人らもおるし、いろんなとこから来てる人らもおるし、でもいろいろだったんですけど、
はいはいはい、
その時ねあのトゥルルンテンっていうバンドがあってね、
トゥルルンテン、
トゥルルンテンって、
ほう
これ話
いやいや行きましょう、
それで言うけどさ、
それは名前はねちょっと聞いてますので、は
い、聞いたことあります、
名前だけ聞いてて詳しくは聞いてないんです、めっちゃ興味ある興味ある、
これねもう僕ね前その前にね沖縄で公演した後に、うん、そのもう飛行機乗って僕は次のとこ行かなあかんのにや、うん、言うてね、だからもう懇親会はね出ることができないって言うてんのに、乾杯まででもええから来てくれってもう散々言われてですね、うん、ほんでねそうなんですか、まあ、じゃあ乾杯までですよって、飛行機乗り遅れたらいかんからって、そう言いながら僕その懇親会場も空港からそんな遠くないしって、
はいはい、
だからって行ったんですよ、ほいだからね、まあ、大勢での懇親会だったんですけど、その時にねそのバンドが出てきたわけですよ、トゥルルンテンが、
はい、
ほんであこれバンドも入ってくるような懇親会なんだなと思ったらね、あの乾杯の温度も音楽付きでやるんですよね、でそれもね あのオリオンビールはね、なんか割った味満のオリオンビール
あ, ーありますあります、
あの歌ある知っとるかな、うん、なんかあれあれがね、なんか全然なんて買ったしってタッカタッカとビールでなんだ絶対うちなあのとか言ってね、だなんだなんだなんだだったらんだなとか言って、割った味満のオリオンビールっていう、うん、あの歌の ね, ね途中のところでね、はい、なんかなんとかかんとかアーリカンパイ、なんとかかんとかアーリカンパイ、アーリカンパイって言いながらその度に乾杯をするね。これがね、そのなんとか主催者アーリカンパイとか中村文明アーリカンパイ、これから沖縄出発するぞアーリカンパイとかって、なんとかかんとかアーリカンパイって言いながらもう何十回もアーリカンパイが続いて、もうみんなジョッキに入ってるビール半分ぐらいこぼれてなくなっていくんですよ。もうせっかく何十回もやっていくうちにもアーリカンパイアーリカンパイってやってるうちにみんなのテンションどんどん上がってきてね、最後の最後にアーリカンパイかなんか言ってうわーってパーティー始まったんですよ。でもそのね乾杯の一曲で僕完全に持ってかれてしまって、完全に持ってかれてしまって速攻電話かけて、マネージャーに電話かけて、あの飛行機キャンセルしてくれる。この懇親会俺最後まで出るって言って最終便取り直してくれるかみたいな、
そんなおもろいんや。
もうその一曲でもう完全に持ってかれたんです。これその後のトゥルルンテンのステージね、うん、もうめちゃくちゃ面白くてですね、うん、もう僕らもあのカチャーシーってやつを踊り倒して踊り倒して、もうその時の楽しさが僕忘れられんかったんで、はい、そのサプライズの結婚パーティーの時にね、うん、トゥルルンテンさんにね来てくれへんかよ、はあはあ、でそのサプライズの結婚パーティーなんじゃっちゅうことでね、その海の家でってやってんでたらね、いいよいいよとかって言って、文ちゃんやるよとかなんか言ってね、なんかトゥルルンテンのそののんちゃんっていうその人だけは僕のことをなぜか文ちゃんあのふみちゃんなんや言ってんの、ね、うん、分かった分かった文ちゃんみたいな。でもこのねトゥルルンテンが来てその時やったんですよ、はい、結婚式のパーティーの時、
はい、
もうまたアリ乾杯から始まってね、でもそこからもう客のこといじくり倒しながら、だってそののんちゃんっていうのがボーカルでもあり、ボーカルもするし太鼓も叩くし、はい、か三振弾く時もあるかな、はいはいはい、でその横にいる人はサンダーっていう人がいるんですよ。
サンダー
っていうのはね、髪の毛こうなんかね、あのなんかこうちょある程度ずつこうツンツンにこう束ねてる、は
い
は
い、
なんかどっちかというと
爆竹みたいな、
そんだそうそう、はいはい、そう爆竹とかあの世紀末みたい
な、
ああいうノリの髪型なんやけど、うん、もう60何歩なんですよ。で60何歩でほうでベース弾いてて、でもこの人糖尿病がすごくひどくてね、っていうサンダーっていう人と、でもう一人がね、あの人がまあ一番メイン、ま、バンマスですけど、マリリンって言うんですけど、マリリンって言ってたり、それからそのマリリンはあの文金高島だってじゃなくて、あのあれあれ沖縄のあの瓶型っていうね、
はいはいはい、
あの瓶型の和服の着物
こんなんですね、
沖縄の独特の瓶型っていうのがあんねん、それ着て文金高島田のカツラかぶっててね、あのめっちゃすごい化粧してるんですよ。だけどねこのカツラ取ったらねめちゃくちゃ男前でね、もう菅原文太みたいな顔してんの、めちゃくちゃ男前。
でマリリン、
あのカツラ外して服脱いだらもう喋りかけるの怖いぐらいね、なんかすごいかっこいいオーラが出てるような人で、子供も7人か8人おるな。だけどステージ上がったらめちゃくちゃ面白くてね、でそれこそ沖縄の中にはね瀬底島っていう島があるんですよ、はい、その瀬底島出身なんで私のもう一つの名前はサンフランセソコとかなんだ。瀬底島出身やからサンフランセソコとか言って、まあだけどトークが超面白くて、でその曲もすんごい楽しくて、でなんかみんな踊らさせられるね。もうその時のね結婚パーティーのサプライズのその時、
はい、
もう50人のうち多分45人は記憶喪失。もう本当僕もね今までの47年と数ヶ月の人生で、
はい、
一番酒飲んで楽しかった日はどの日かって言われたら間違いなくあの日なんです。
へ
あの北海道 の高安におるあの、ね、アホなことばっかりするあのおもろい東野でしょ、東野、はい、もそう言いますよ。
は
僕の人生で一番楽しかったのはあの夜だって、もうそういうぐらいもうみんなもう顔もいっぱいみんななんかいろんなもん書いたりして、もうみんな服脱いでいるので踊り倒して汗だくになってね、もう本 と、わけわからんなるぐらい。
もう、わけわからん。
わけわからんなるぐらいね、なんなんだこの夜はっていうぐらい、めちゃくちゃ面白かったっすね。なんでね、ほんとね、あの、それがその沖縄のね、耕せ日本がスタートした時のその思い出なんです。だけど、ちょっと CM させてくださいよ。
はいはい、
これね、あの、来月か12月の23日、
うん、
ね、クリスマスの前の日ね、はい、23日に鹿児島の五円紬大学の修了式なんですよ、第4期、うん、でそのね第4期鹿児島もだから第4回まで来てるから、 その修了式の後のパーティーもね、うん、なんかちょっとやったことないことして盛り上げようよっていう話になったんで、僕鹿児島の主催者さんに、
はい、
トゥルルンテン呼ぼうよって言って、うん、でトゥルルンテンって沖縄以外でやったことがない、
うん、
でトゥルルンテン電話かけたらね、
はい、
いやー内地でやるのは初めてやとか言ってだけどちょっとね旅費もかかっていろいろするんで、はいはいはい、よかったらこれ聞いてくれてる紬関係やね、ご縁塾関係の人たちとか、うん、よかったらね、あの一般の人もいいんじゃねえかな、うん、あのご縁紬の鹿児島校の、うん、まあ、佐藤さんっていう人主催者なんで、あのちょっと何かから調べれるかな連絡先、
うーん、でしたら僕宛てにください。
あ、
僕から佐藤さんつながしてもらいます。
あ、そうやな、そうやな、うん、あの伊勢の黒船の中西宛てにです、はい、ウォーリー宛てに、まあ、連絡もらえたら、うん、よかったら来てほしい。本当
僕も行きたい。
僕誘われましたもん。
あ、ほんまですか。
空いてないのって言われて、
ほんま多分ね北海道から東野も来る。
うわ
トゥルンテンに会えるなら来るって、あいつ多分北海道からわざわざ来る。でもね多分もうほんまね死ぬほど面白いですよ、
僕本当はサプライズで行くんやけど、僕行くんですよ。
あかんやん、
言うてるやん、
あかんやん。
いやいや、もうめっちゃ行きたいよ。
これ紬の人いっぱい聞いてるからね。リリーさんも来んねんやんみたいな。
サプライズでも何でもない、
普通
で
しょ。
だけどそれはね、あの多分指宿の、あのベイテラスっていう、
はい、
あのすごいね素敵なホテルで、
はい、
あのやるから、あの宿泊のためのお部屋とか抑えるのもあるから、
はいはいはい、
ちょっとなるべく早くにね連絡もらえて、したらもう泊まりでね指宿へ集合してもらえたら、
うん、もう記憶飛ぶもんね。
もうそれは面白いよ。それはそれは面白い、本当に。
あれやね、そしたらあの先生やったかな、その伊勢とチランとトゥルルンっていうのは絶対一緒に行かれてもら
った。ほんま、めちゃくちゃ面白いからね、本当ね。
すごいね、その人たちね。
でこれでもう東野が多分司会進行とかやったらね、もうこれはもうハマりまくりますよ、本当に。いや、もうね、笑い納めにちょっとねお金かけてみんな来てほしいわ。
そうですよね。
いいですね。
もう絶対おもろしでから、汗だくになるから着替えを何枚か持っていたほう
が。汗だ、踊らされる、
踊らされる。
12月に汗だくってもいいですよね。
もうね、盆踊りのように踊るよ、みんな。あったりも、ね、だけどね、まあ、話はちょっとそれで、ね、みるみる話が枝分かれです
よ。沖縄楽しいですよっていうところ
から、トゥルルンテン
って、トゥルルンテン、
トゥルルンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテン、トゥルルンテンって言いながら出てきますけどね。
ほやけどもええ年のおいちゃん
だね。ええおっさん2人とええおばはんと3人でやってるのめちゃくちゃ面白いから。沖縄では有名ですよ。
あ、そうなの。
沖縄では有名、
全然知らんかったわ。
有名。
でも紬にね来てくれるっていうだけですごいですよね。
まあ、そんなに忙しくないとも思う。でまあまあちょっと沖縄の話ね、
はい、
高谷瀬の話何もできてないやん。
いや、いいですよ、沖縄楽しそうじゃないですか。あともうなんか話かなんで2分半ぐらいで高谷瀬のいいところまとめてください。
いや
あ、けど、そういうこと、先週11月1日に、うん、あのしゃべくりっていう中村文明の、
はいはいはいはい、
あのまあまあ公演を CD にした、やつがあるんですけど、11月1日に、うん、高谷瀬日本編発売させてもらいました。
値段はどうなってるんですか、それ。
発売記念で1000円です。
やっぱりそれ続いてるんや。
続いてます。
もうあの2500円に戻せなくなってしまった
んで引き下がれないみたいな。
すいません、5セット買わせていただきましょう、ね、
あ
るときは。
まあ、第、ね、ナンバーワンから始まって、なんか子育て人育てとか、
はい、
台湾話とか、
あと笑いだけのやつと
笑う角には服着たるとかね、顧客満足とか、うん、僕の話し方の秘密とか、ね、
はい、
それでシリーズになってきて、
はい、
ね、第7弾まで出てたところに
今回第8弾、
はい、
っていうのもこの高安日本が12月からやっぱり始まるんで沖縄で、うんうん、だからこうこの CD を聞いてね、でもし一歩踏み出す勇気が出たならば、うん、沖縄で一歩踏み出しようよって。
なるほど、うん、南の端から、
南の端から、
うん、風は南からやから、
風は南から
僕の家の屋根はって今日はよく歌います赤く空を切り、この歌好きなんですよ長渕剛、小学校5年生の時でしたよ。そんな話してたら時間がやってまいりました、はい、まあ来週ちょっと高安日本の、ね、石垣の話をぜひ
ちょっと詳しく聞きたいですね。
そうですね、
でも沖縄の話だったらトルルンって出てきそう
まあまあ先週も言いましたけどね、
見る話が枝分かれですからね
なんか今回ラジオ来てくれませんかね、トルルンテンさんね。
いやいや、でも何言ってるか分からない、
喋れるこういう話はできるんですかね。
いやいや、マリリンはサンフランセスコは
できる、サンフランセスコはできる、
サンダーは声聞いたことないからチーム糖尿病やからねそんな感じで来週も、はい、ぜひ お出会いしたいと思います、はい、そんなわけで中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ストーリー、一人抱え頑張っていた。